毎度おなじみ地下鉄の話題なんですけども、いつものように地下鉄で移動しておりましたら、隣に、70ぐらいのお父さんが座っておりました。貧相な感じのするお父さんだったんですけど、急に電話が鳴りまして、で、マナーモードとかにしてないわけですよ。プルルルプルルルと音がしまして、どうすんのかなと思ってたら、いやおら、そのスマホを取り出しまして喋、り始めました。もしもし、はあ、はあ、はあ、へ、はあ、はあ、聞こえんのですわ、電車の中で、はあ、ちょっと聞こえん、はあ、あ、どうも切れたみたいで、なんだろうなと思ってましたら、今度そのじいさん、かけ直そうとするわけですよ、電車の車内で。結構皆さん、他の乗客の皆さんも怪訝そうな表情で、なんだこいつって。そしたらつながりまして、さっきは、終点が、って言ってるもんですからね、もうあんまりうるさいもんですから、ちょっと私ムカつきましたんで、ちょっと低い声で、ドスの効いた声で、おい電車の中だぞと言ったわけですね。そしたらそのじいさん、ちょっとビビったみたいで、すいません、今ね苦情が来ました、はあ、苦情が来たんで、はいはい、切ります、苦情なんでっていうどうもすいませんとか言うんで、常識だよ常識っていうふうに一応強く言ったんですけど、なんか後味の悪い感じでした。 QIC ケムル2000ザクラブ、この番組は FMC を追いかけて30年小バゼミ、無党派の乱を応援、袋から飛び出たネズミ、ノー IBB ノーライフ、元浦千代吉、赤字会社やってます、ズル向けサブロー、悪目立ちで政治は変わらない、鉄の爪かかったかなと思ったらコンタック60億、お買い物は銀調デパート、西中島で吊るし上げ一筋、ゼロ石明子研究会、同情するしお金もやるから、そろそろ離島しようか、愛ちゃん自由自在かっこぼよよん、2階の看板は営業妨害、中宇新大阪駅前店を応援する会かっこ仮、トロイの三角木馬、よみがえれ秋津遊楽園、えのきだ前島のトークライブ、東京開催熱望、ワイワイしとるで、以上の協賛で大阪淀川区IBB メディアラボ新大阪ラジオブースからオンデマンド放送でお送りしております。お相手は今週今スタジオにいるのは私一人、えのきだ新右衛門と、そして、IBB 九州はこちらです、
平浦
優
子です。
まあ、あなたも電車の中でそういう電話とかかけてるやつがいたら、もうあれでしょ、もうその場でカミソリで頸動脈切るでしょ。
いや、ほぼほぼなんか電話取らない、とっても今電話の中なので折り返しますって切る人が多いです、
はい、まあほとんどはね、そうだよね、だいたい普通の人は出ないけどね、
まあですね、
マナーモードにして、あ、鳴ってんなと思っても、なんかこうちょっとほっとくとかね、
まあそうですね、出ない人が多いかもですね、
でやっぱりちゃんと話そうと思ったら一旦電車から出てですよ、ホームで喋るとかね、なんかこうであると思うんですよ、やり方が、まあそのじいさん何も分かってなかったんでしょうけどね、まあそういうことでございまして、まあ横にいた私が、まあちょっとこわもてで、悪かったかなという、まあ朝早いとやっぱね、ちょっとこっち側もこうカチンとくるときこう すぐにこう反応することがありますんで、本当皆さんお気をつけいただきたいと思いますけどもね、ということでございまして、まあ今日は、10月27日、衆議院議員選挙当日でございます。今これが、サーバーに乗っかって皆さんの元にお届けしている最中、今投票の時間でございます。まだ投票に行ってないという方、こんな番組を聞いてる場合ではありません。近くの投票所に行って投票一票を投じていただきたいと思います。ギラリさんはあれですか、期日前投票ですか、それとも当日投票ですか。
いや、だから土曜日行こうかなと思ってます。
ああ、 これ収録は金曜日でございますけど、明日ということですね。
はい。
俺も明日無理だな。だって明日、あれだもの、ミノーの福祉フェスだもん、朝から。
それはじゃあしょうがないですね。
まあまあ、夜はいけますけどね、夜8時までやってますからね。期日前投票は。で、27日は8時まで、これも8時までですよね、でございます。で、そして、こちら IBB では19時45分頃から、IBB 衆院選スペシャル、特番をお送りすることになっておりますので、そちらの方も
あのテレビつけながらのお話でしょ。
まあ、もちろんうちは取材機能がないですから、ね、速報とか出せないんで、
いろんな、ね、曲を見ながら、
そうでございます、ね、ただまあひょっとしたら中継班を出す可能性はあります。
そうなんですね。
だからこう中継班の松田さん、松田ですな、松田さんって必ず自分の自己紹介の前にあーを入れるんですよ。松田です今私はこちら西中島の中宇の前に来ておりますみたいな、そういうようなことを入れていこうかなとちょっと思ってますんで、どうなるかということになりますね。まあこちら IBB、こちらまあ IBB はまあ木川東というところにありまして、で敵は西中島ということになっておりまして、西中島 VS 木川東という、西と東の戦いということになっているわけでございまして、政治 VS 言論ということで、まあ、ジャーナリズム対政治、政治がねじ曲がっているからジャーナリズムが正すのであると、そういう意気込みで今戦っているわけでございます。
どんな結果になるんですかね。
まあ今のところこの金曜日の段階では非常に厳しいという数字が出ているようですね。それと
それは、
はい、まあ西中島殿にとって厳しいという、
そこですね。
で、あとまあいろんな水面下での動きがどうもあるようで、今後何があるかわからないですよということだけはお伝えしておこうかなと思ってます。やはり政治資金のそのお金の流れというのはやはり国としても厳しく見ていますんで、そこら辺を例えばP とか K とかっていう、
とか K とか、
まあ分かんなくていいんですけど、隠語ですけどね、そういったところが、あと、ハムとかね、そこら辺もハムはでも動かないかな、まあそういうことです。はい、
ハム、
分かんなくていいですけどね。
はい、
はい、ということで、まずお便りこちら参りましょう。こちらは令和性加害問、令和性加害問題×追及委員会、なんだこれ、あ、ごめん間違えた神奈川、もう一回言ってます。神奈川県横浜市、58歳、ラジオネーム令和性加害問題×追及委員会、
ありがとうございます。
令和問題の話ではありません。全然違います、はい。資金山アトラス彗星、ご出演の皆さんはご覧になりましたでしょうか。私見てないんです、実は。木田さん見ましたか。
僕知らないです。
これ肉眼で見えてたんですよ。2,3 日前まではっきり見えてたと思いますよ。熊本のちょっと山の方とか行ったら暗いんで見れたと思いますよ。大阪はきついですね、やっぱね。この資金山アトラス彗星または彗星について、榎田さんよろしくお願い、丸慣れかこれ。私は運よく10月13日から21日にかけて官房、まあ見ることに成功いたしましたということでございます。よかったですね。で、もう一つあるんですよ、実は。こちらは茨城県常総市からいただきました。47歳グラフィックデザイナー、ラジオネームユミコ、
ありがとうございます。
初めて彗星というものを肉眼で観察しました。1996年に話題になった、百武彗星も見ることもなく、そして1997年のヘールボップ彗星にも気づくことなく、そしてさらには2007年、金星よりも明るく見えたというマックノート彗星もスルーでした。まあ、今回初めてこの、資金山アトラス彗星をご覧になったという、いやー彗星っていいものだったんですねということでいただきました。木田さん、彗星って見たことありますか。彗星、
いやー、ちょっと。
水の星の水星じゃないですよ。水金地下木土天冥界の方の水星じゃないですよ。ええ。今微妙にね、水金地下木土天冥界って数年前の話をしたんですけど、
あの難しい漢字のやつでしょ。
そうですよ、あのほうき星ですよ、ほうき星、はい、尾が引いてるやつ、はい、ええ、ハレー彗星とか有名じゃないですか。1985年にあれだけ騒がれたハレー彗星、大したことなかった。
そんなに見ることないですもん
ね。あ、そうですか。彗星ってはっきり結構、はい、あのその尾が長く見えてると、やっぱ宇宙ってかね、なんかすげえなと思いますよ。
いや、その夜空を見ることがそんなないじゃないですか。よっぽどなんかにね、書き留めて。
これ結構あのいろんなところで今回のこの紫金山アトラス彗星は有名っていうか話題になってましたけどね。
ま
あ、
このそんなに流行ってました、
ね。ええ、毎日どっかでテレビとかでやってましたよ。今もネットでアトラス彗星、
テレビ見ないしな。
いや、ネットなんかアトラス彗星でその何、あのツイートする人なんか結構、毎晩うじゃうじゃいったんですよ。今もだからあのスマホなんかでは撮れます、あの倍率が良ければ。でこの紫金山アトラス彗星というのは、紫金山っていうのとアトラスというか、あの両方2カ所、これ中国の紫金山天文台と南アフリカ共和国の、まあアトラスという、まあ小惑星、地球衝突最終警報システムだったっけな、そういうものがありまして、それぞれで発見したんですよ。でちょい早かったのは中国の紫金山のです。これ、紫金山の天文台が新しい天体ということで発見してデータをその報告をしてたんだけど、その各あの彗星というふうに確定するまで時間かかったんですよ。でその間にこの南アフリカの、そのアトラスが、彗星だというふうに、まあ、あの言ったと、まあ、でこれはまあほぼほぼ同時だということで、両方の名前が付けられまして、紫金山アトラス彗星で、このアトラスというのが付いてる彗星っていっぱいあるんですよ。実はこれあの本当あの世界中のコメットウォッチャーっていうんですかね、その彗星を見つけようっつって頑張ってる人たちの本当強敵なんですよこれ。それまでね、まあ誰よりも早く彗星を見つければ自分の名前が付けられるわけですよ。あの先ほども出てきた百武彗星なんて、百武さんという人が見つけたからなんですよね。だから例えばあなたはキラウエさんが見つければキラウエア彗星なんていうのができる可能性があるわけです。で、はい、今まではそれ、あの彗星を見つけようという人たちはどういうふうにして見つけていたかというと、空に向かって割と倍率が低くて、あの明るく見える双眼鏡、でかい双眼鏡を使って空をじーっと見るんですよ。でいつもずっと見てるから、そこにどんな星があるかっていうその位置が、そのコメットウォッチャーは頭の中に入ってるんですよ、
うん、
でそこに見慣れない光が、点がポツンとあると、あれこれなんだっていうふうに気づくんですよ。であるいは別なタイプの人は写真を撮りましてね、毎日写真撮って、でそれをその前の日の写真と今の今日新しい写真と見比べながら、どっかに違いがないかって間違い探しみたいにして新しいその光の点を探すんですよ。でそれをずっと、いやもう手作業っていうか本当はやってたわけですよ、ずっと昔はね。でそれは今はもうコンピューターとその高感度のセンサーさえあればほとんど自動的に分かるわけですよ今や。でそれをそのものすごくあの立派なものにしたものが、この南アフリカ共和国に置いてあるこの小惑星地球衝突最終警報システム、アトラスなわけです。これは何かというと、小惑星が地球に、まあ、落っこちてくる、ちっちゃいやつはそのまま燃え尽きて隕石になる前に、まあ、いわゆる流星ですよね、流星となって消えていきゃいいんですけど、それが、燃え残って落ちてくると隕石とか隕鉄というものになるんですけど、でそのレベルならまだいいんですけど、それがあのもうちょっとでかい、もう何十メーターとか何百メーターとかになると、これあの人類の、あの生存の危機を迎えることになるわけですよ。なのでそれをいち早くその探知するということが非常に重要だということになって、この小惑星地球衝突最終警報システムアトラスが作られているわけでありますけどね。で、まあそうですね、これから見れる彗星はですね、来年の1月になかなか良さそうなのが来るみたいですよ。これは、 C の 2024G3 っていう、まあそういう名前がついてるんですけど、これはアトラスが発見した彗星でして、今度は近日点っていうんですけど、近日点が、2025年の1月13日っていうようになってますんで、ちょうど1月の真ん中ぐらいに見れるんじゃないかなっていうふうな、期待が今高まっているところです。で、どれぐらいの明るさが予想されているかというと、最新のデータではマイナス2灯ってなってます。マイナス 2.0。結構明るいですよ。だから金星よりも明るいですね。だから少々目の悪い人でもはっきり見えます。これは。だから夕方とか明け方に、その夕方だったら宵の明星、明け方だったら明けの明星って言ってキラリと光る金星が光ってるじゃないですか。あれよりも明るいということになりますね。で、それが、その、まあ、どのあたりに出てくるかちょっと私もまだわかんないですけど、それがこう、天にそれがいて、で、尾をバーッと引いていたら結構な、これは、また天体ショーになるんじゃないかなというふうに思いますね。まあ、ぜひ、キラリさんも覚えておいていただいて、来年の1月の真ん中あたり。
覚えてないっすね。
アトラス彗星。まあ一回はやっぱ見といた方がいいと思いますよ。やっぱ、空にこんなものが出るんだっていう、やっぱ見たことがない人にとってはびっくりするような絵面になってますよ。彗星っていうのはね。流れ星はしょっちゅうこうバーッと流れていって消えていくのはもう見れますけど、彗星っていうのはやっぱりその滅多に見れませんし、で、今回のこの紫金山アトラス彗星は、今のところもう二度と見れないみたいです。
あらば、
他のハレー彗星なんかは例えば86年周期だかなんとかっていうそういう周期があるんですけど、この紫金山アトラス彗星はその太陽系の周りをぐるーっと回っている、まあ、一般的な彗星と違ってどうやら違う軌道を歩んでいて太陽系突き抜けてどっかに行っちゃうだろうということなので、もう二度とお目にかかれないようでございます、
うんうん、
ハレー彗星ももう残念なことに私もキラウェさんもおそらく、見れません、キラウェさん見れますかね、見れます、
いやもう見れないですね、
ま
あはい、
今までハレー彗星20回ぐらいご覧になってるって感じですよね、ということですね、すごい、長い長生きですね、続いてのお便り、北海道札幌市からいただきました。41歳会社員、ラジオネームなまらカレー好き、
ありがとうございます。
たたたた大変です。液晶テレビなどの OEM 生産で知られた船井がなんと破産しちゃいました。負債総額461億円余りとのことです。日本がかつて電子立国と言われていたのが信じられないぐらいの衰退っぷりですね。誰が悪いんでしょうかね、ということでいただきました。ちょっとびっくりしましたね。船井が倒産っていうのは、船井はヤマダ電機と組んでて、ヤマダ電機のオリジナルのテレビとかバカスカ作って結構売れてるメーカーだったんですよ。で、ちょっと前だと、ちょっと前だってもう20年ぐらい前です。20年30年ぐらい前、20年ぐらい前かな、結構可愛らしい真っ赤な色の DVD プレイヤーが出ましてね。で、リモコンがミッキーマウスの形してるやつあったんですよ、で、あれなんかも船井が作ってました。で、それとか、木田上さんの部屋にあるであろう液晶テレビ DX ブロードテックっていう、まあ、ブランド名のやつ、まあ、私も実は持ってるんですけど、持ってたんだけど今もないか。で、このテレビなんかはその DX アンテナっていうアンテナメーカーがあるんですよ。あれを子会社にしたこの船井が新しいブランドとして出してたもので、で、この DX ブロードテックの、そのブランド名をつけているやつが、まあ、ちょっとお安めで、で、1000円ぐらい高いやつが全く中身同じなんですけど三菱でした。だから三菱でも売ってたんですよ。だからそういうような OEM 生産なんかを得意にするメーカーになってたんですね。昔は違ってたんですけど、1980年代、あれは前半ぐらいかな、 実はこの船井というのは独自の VTR の企画をぶち上げたことがあって、要するに VHS でもないベータでもない、独自の企画 CVC というのを作ったんですよ。ここは、コンパクトビデオカセットの略なんですけど、大きさが後に出てくる8ミリビデオぐらいの大きさのちっちゃなカセットで、で、それで、まあ、カセットがちっちゃいので、カメラ一体型みたいな形で、その、まあ、一体型に最初なかったと思うんですよね。セパレートだったと思うんですけど、それでも小型軽量で、ホームビデオ、いろんな家の行事だとかを録画できる、そういう新たなツールとして売り出したんですけど、これが売れなかったですね。私実は持ってたんですけどね。で、すぐ消えちゃいました。でその後はいろんなメーカー向けに OEM で VHS を出すんですけど、そもそも船井は最初出したのが VHS の再生専用機ってやつを出すんですよ。録画ができないやつで、それは結構船井っていうのはあざといメーカーで、これからレンタルビデオが流行るだろうということで、その録画じゃなくて再生専用機として安く出したら売れるんではないか。でこれが例えばそのビジネスホテルとか、あるいはラブホテルとか、そういったところのその室内に置いといて、そのまあ基本的に録画なんか開いたところいらないので、そのビデオソフトをかけて再生するっていう、その限定されたツールとして発売したところ、これがバカ売れしましたね。で、船井というメーカーのそのまあブランド名を一時グーンと上げることにつながってたんですけど、その後また経営がいろいろガタガタになっちゃって、まあその商売の方針を変えて OEM 専門になっていったりとか、そういった形だったんですけれど、まあ今回またなんか怪しげなどうも、株の買収があって、で何だっけ、ミゼプラチナムとかなんとかっていう、なんかエステだかなんだか の会社が、この船井を買い取って、なんか経営陣がわけわからないやつがドバドバドバと3月ぐらいから入ってきたらしいですよ。それで一気になんだか知んないけど、それまで割と堅実にやってたこの船井が一気に財務状況が悪くなって、それで今回この破産ということになってるんで、これひょっとすると、下手すると何人か手が後ろに回るやつが出てくるかもしれないですよ、今回。なんかすっげえ不思議な、
事件が。悪いことしたってこと。
なんかね、乗っ取りというか、なんかが起きてる。なんかそういうような、まあそういう黒い悪い情報も一部今出てきています。なのでまあちょっと今後のね、その経済新聞なんかでそういう情報が出てくるだろうなというふうに思いますけれど、まあぜひ興味のある方はそれを追っかけていただきたいなというふうに思いますけど、今スタジオには、前島くんが登場です。
あ、お疲れ様です。
今家電メーカー船井の破産という話をしておりまして、船井というとどうですか、前島くんは。
いや、船井って
ピンとこない。
はい。
ヤマダ電機で出してるチューナーレスのテレビとかああいったやつですよ。
おー。
ヤマダ電機もだいぶ出資してるんですよ今。
おー。
だからこれ船井はかなりこれまあいけてるメーカーだったんですよ、比較的。
比較的。
だからこれ潰れるっていうのは今までちょっとなんかそういう地味なメーカーではあるけど。
はい。
ちょっとねピンとこなかった、ね、
戦略的破産みたいなもんじゃないですか。
いやだからそのなんかわけわからんところから金が流れてきて、そこから重役が入ってきておかしくなってるという、うん、なんか、まあ、そんな話です。
まあどっかの事務所もそんな感じですもんね。
まあ、というわけでございまして、そのどっかの事務所の話題は次の枠で、たっぷりとやっていこうかなと思いますが、一旦 CM に行きまして、お便りを続けてまいりましょう。
どこが政権を握ってもどうせ官僚の人たちとかが反対して何も変わらないんですよね。
そういうお邪魔な官僚は密かに東京湾に沈めています。究極の国民政党、日本アジア党です。
これあげる。
何これ。
ってる。これ痩せるやつでしょ。
嘘。ちょっとやってみなよ。
やるの？本当？
内緒だよ。
ねえねえ、ちょっと待ってよ。ねえねえ、言ってよ。
ちゃんとお金払うからさ。
いいよ。
やった。
いくらでも払うかな。ねえお願い。マジでないとやばいんだよ。
じゃあ相談してみるよ。
ありがとう。何でも言うこと聞きますから、お願いします。あれがないとダメなんです。
友達のふりをして納豆は近づいてきます。